ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューをします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日はデイドリーム、空想というオリジナルブランドを手掛けるアーティスト、ソラさんがゲストです。ソラさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ソラさんはですね、今年の7月に河原町のそのアートの日にね、初参加だったんですよね。
はい、そうなんです、
ね、でその1ヶ月後の8月にはその河原町アワード2011、文化市場部門で、短情報熊本賞を受賞しちゃいます。
はい、しちゃいました。
すごいですね、初参加からもすぐ
はい、
ね、で今はですね、タウン情報熊本とのそのコラボ企画第1弾ということで、夢のクリスマスを制作中ということで、はい、ソラさんはね、先ほどから僕はずっと言ってますけども、本当に表現方法の幅が広いんですよ。もういろんな手段手法ね、ツールもいっぱいありますし、それで作品を作ってらっしゃるんですけれども、で、まあ、初めて参加されました河原町アートの日の時にそのオリジナルブランドをね、まあ、紹介したフリーペーパー、今日こう手元にあるんですが、
はい、
これ
は
限定30部でしたっけ、
はい、そうです。
すごいよこれ、また手作りフリーペーパーなんですけど、
はい、
まあ、手作りとは言ってもね、非常に中身が濃い。
濃いですかね。
濃いよこれ。もうなんかのカタログかというぐらいの勢いのフリーペーパーなんですが、
いえいえ、
はい、まあこれを作って、いるということなんですけども、はいはい、でもタンクマとのコラボの夢のクリスマスっていうのは、これちなみに今紹介しましたけど、はい、どんな感じのやつ？
これはですね、本を見ていただいた方々に、うん、夢のクリスマスというテーマをもとに、写真だったりイラストだったり、そのテーマを考えて募集していただいて、うん、その中から選んだ方に、うん、私が 3D 化といいますか、いろんなその素材を使って、うん、形にしてプレゼントするっていう企画をちょっとさせていただいてるんですけども、もうクリスマスが近いということで、クリスマスプレゼントに向けて、うん、プレゼントするっていう企画です。
じゃあそれはタンクマを見て応募していただいた中から、はい、
そうです、今1名様、うん、当選されてまして、うん、まだこちらでは言えませんが、
はいはいはい、
あるテーマで制作をして、うんうん、明日納品する予定です。
おー、そう、いやすごいね、はい、じゃあその人のために作ってあげるみたいな。
そうです、もうその人のためにもう知恵と想像を巡らせて、うん、もう今日帰ってからイラストを、うん、ラフを描いて、うん、制作に取り掛かるという、こういつも土壇場でしか動けない、うん、自分なんですけども、
今回は、はい、それどこまで言えるのかちょっとあれだけど、はい、今からだから、はい、まだ内緒なんですよね。
内緒です、はい、
でもソラさんだから、いろんなほら素材をいっぱい使うでしょ。
はい、
まあ、どれを使うのか、どれを組み合わせるのかは、これはまだ秘密。
そうですね、
当たったちょっと楽しみにしといた方がいいよね。
そうですね、
はい、はい、ですよね。
よろしくお願いします。
で、その手法が実はいっぱいあるんで、はい、ちょっとずわーっと紹介していこうと思うんですが、はい、まずはさまざまな画材を使った絵画やイラスト、
はい
ね、それから主にこう自然植物風景を題材とした写真、
はい
ね、シーグラスや貝を使った作品、
はい
ね、もうそれから苔玉、
はい、苔玉、
苔、そういう緑物っていうか、
緑物はもう小さい頃から好きで、うん、ガーデニングとかもやってたので、やっぱ植物って人間は癒されますよね、
うん、
だからその癒しってすごく自分は大事にしてて、うん、まあ、このデイドリームのテーマっていうか、コンセプトの基盤、うん、根本がほっこりっていう言葉なので、
はあ、なるほどね、
まあ、手にしてくださった方がほっこりしてくださると嬉しいなっていうことを大事にしてます、うん、ま
あ、ちょっとその辺も入れつつの、
はい、
ほっこりで、
ほっこりで
で、ペーパークイーニング、
はい、
ちょっとこのあたり後で詳しく紹介していきますけども、はい、それから編み物や手芸によるベビーシューズ、
はい、
帽子、おもちゃ、毛糸のアクセサリー、それからブライスドールというね、
はい、ブライスドールです、
ね、これちょっと最近ハマってるらしいですね、はい、まあ、これもまたちょっと後できますが、
はい、
まあ、そのブライスドールの人形のための洋服や帽子などの作品、
はい、
ね、で手作りのアクセサリー、
はい、
ね、それから木工によるそのミニチュアの家具や雑貨、
はい、
ちょっと縫い物から木工から天然物から緑物まで、
はい
なんかものすごく幅があるんですけれども、はい、まあどれも非常に可愛らしくてですね、あのさっきほっこりと言いましたけども癒しとかね、
はい、
あの優しい印象がすごくあるそういった作品ばっかりなんですけれども、で今日はですね、あのこの番組で初めて、紹介しますかね、シーグラスとペーパークイーリング、この2つについてまずはね詳しく伺っていきたいと思います、
はい、
でシーグラスってのは、
はい、
一体どんなものですか。
ですね、シーグラスっていうのは、うん、あの海に投げ捨てられたガラスの瓶が、うん、長い年月をかけて波や岩とか、うん、砂に削られてその尖ったガラスの破片がですね、
うん、
削られていって、
うん、
丸みを帯びていったものなんですけれども、
ま
あビーチグラスとも呼ばれているみたいなんですけども、
うん、
あの海の宝石と呼ばれているようなんです、うん、
これは私ね一回ね体験でちょっとやったことがあるんで、はい、知ってはいるんですけど、はい、海岸とか砂浜とかたまにね、はい、落っこちてるあのガラスでしょ、はい、ねえあれなんであんなこう色も様々であんなカラフルなんでしょうね。
そうですね、まあうん、あの白茶色、うん、濃い茶あの青ですね、
うんうん、
薄い水色や緑もも薄いものから濃いものまで様々で、うんうん、本当稀に赤いビーチグラスに出会うことがあるんですけど、
うん、
本当形もいろいろで全く同じものっていうのがないので、それも面白いですし、
ですね確かにね、
で時々本当ハートとか雫の綺麗な形を見つけた時はラッキーってい
やなるよね、
はい、なりますね、
これは ねだって自然とそう削られてそうたまたまその形になったものですよね。
奇跡ですね
いやまあすごくだからねそういった意味ではこれ拾うとねあの感動があるんですよ、はい、シーグラスってね、はいねえまあ、でそのシーグラスには結構特にこうハマってたりもするんですけども、はい、こうどんなところが魅力になってきますか。
そうですね、
うん、
もともとその海に落っこちてるもので、
うん、
気づかなければ、うんうんうん、本当そのままスルーしちゃうものだと思うんですけど、うんうん、なんか自分はものづくりをしてるせいか、
うん、
この素材を使って何ができるかっていうのを結構考えるんですけど、
うん、
でビーチグラスも海に捨てられてたものなので、あの何でしょうね拾われなければ、
うん、
そのまんま海に転がってるものですよね。それにこう命を吹き込めるっていうか、また新たな形で人間のそばで存在するっていうか、
うん、
うん、
これだからね、まあほらそれがほらあのソラさんの場合は素材に見えるわけですよ。
はい、見えます。
見えない人からするともう誰かこぎゃんとけ捨ててかってなったりするわけよねゴミになったりもしちゃうんだけど、でもねこれあの本当綺麗なんですよあのね、はい、でこれを使って例えばどんなものを作ってるんですか。
そうですね、今自分がやってるのは、うん、あの木工が好きなので、
うん、
木工であのミニチュアの家のそのステンドグラスに見立てて作ったり、
あ、なるほど、
あのアートフレームを作ったり、
うん、
もうステンドグラスにすごく似てて後ろを透かした仕様にすると光がこう通って美しい透け感が出るので、うんうん、あの窓辺とかに飾っていただくとすごく素敵なので、
うん、なるほどね、
はい、
そういったものを作ってらっしゃる。
作ってます。
いやこれじゃあたまに海に拾いに行ったりも
行きますね。もう子供みたいに時間忘れて気づくと3時間とかしゃがみ込んで拾ってて、地元の海女さんとかが、うん、何場所とねって聞いてこられることもよくあるよ。まあそれは
言うわな、
はい、
何場拾いよってやって話だもんね、はい、うん、なるほどね、はい、でもそれがマスラさんの手にかかると新たな作品に生まれ変わっていくと、
はい、
ね、で今日もう一つちょっとお聞きしたいのがペーパークイーリング、
はいはい、
これはどんな感じのものですか。
これはですね、うん、まあ、きっかけは友人が習い事でペーパークイーリングをやってまして、うん、こんなのがあるんだよって教えてくれたのがきっかけなんですけども、うんうん、あの細長い紙をですね、うん、専用のバーでくるくるっと巻いてパーツを作って、
うん、
そのパーツをいろんな形に変化させていって、うんうん、組み合わせて作るペーパーアートなんですけれども、
はい
はい、
これは誰でも割と簡単にできるようなものなんですか。
はい、できますね
なんか話だけ聞いてるとね、はい、そんな感じですけれども、はい、河原町のアートの日なんかでも、
はい、
あの皆さんにこれをだから体験してもらったりとか、
はい、やっていただいてます
ねえ、
はい、
どうですか皆さん楽しんで。
はい、私の場合は、
うん、
何でしょう、安価でより多くの人に楽しんでいただけたらっていう方法を考えまして、
はい、ええ
色画用紙をシュレッダーでカットして、うん、専用の道具の代わりに爪楊枝にちょっと切り込みを入れて、うん、巻くという方法を考えたんですけれども、
面白いですね、はい、
でそうですね、お子さんとかはもう本当感性が素晴らしくて、うん、組み合わせ方とか形の作り方も、うん、そのちゃんと決まったベーシックな形がいろいろあるんですけども、うんうんうん、それにとらわれずに自分で自由な形を作って組み合わせて作ってくれるんですけど、もうほんとこっちが勉強させていただいてるって感じで、うん、ほんと見てて楽しいです。
そらさんの場合はペーパークイーリングを使ってどんな風な作品を作ってるんですか？は
い、とですね、やっぱり人の心とか、うん、自然とか、うん、もともと植物も大好きですので、うん、そういうものが多いですかね、今のところは、はい、
でまあ、それを形を作っていく、はい、ということですよね、はい、ほら結構立体的になるので、はい、例えばほら結婚式の時のウェルカムボードになってたりとか、はい、っていうのはちょっと僕も見たことあるんですけど、
そうですね、
まあ、そんな感じにもなったりするのかしら、
はい、なります。
例えばそれそらさん流にお願いしたいんだけどって言ったら、
はい、ご要望があれば、うん、オーダーでお受けします。
作ることもできる、
はい、
まあそうですか、
はい、
まあ本当にね、今聞いただけでも、まあ、全然こうね、シーグラスとペーパークリーニングとものが違うんですけれども、はい、まあ、それぞれ、いろんな形で作ってらっしゃって、はい、まあ、そもそもそらさん、そのこういうアートをやろうと思ったきっかけは何かあったんですか？
もうきっかけと思えることって言ったら、うん、やっぱりもう物心ついた時から、うん、ひたすら絵を描いていたっていうことに尽きると思うんですけど、
もちろん今も絵はね、
今も描いてますけど、多分 2,3 歳ですかね、人が絵を描けるのって。そのぐらいからもうチラシの裏だったり、うん、地面に木だったり、うんうん、もう暇さえあれば絵を描いてて、うん、まあ、絶対絵に携わる仕事に就きたいってちっちゃい頃から思ってました。漫画家だったりイラストレーターだったり、うんうん、岩崎千尋さんがすごく大好きで、うん、童話作家、挿絵を描く人になりたいと思ったり、ずっとそれが心のどこかにありましたね。はい、
専門的になんか学校で学んだとかっていうのは？
そうですね、ヒューマンアカデミーさんとか、うん、そういうところに通ってデザインを学んだことはあるんですけれども、うん、ほとんど独学というか自分流っていうか、
はい、
まあ、ウェブの仕事をやってたんですが、うん、そのウェブ関係の勉強とかも通ってやったりとかしましたけども、うんうん、やっぱ根本にあるものはそういうものづくりが好きっていう気持ちだったり、うん、絵を描くことが好きっていう気持ちだったりしてるのかなって思ってます。
うん、はい、まあ、それでもその気持ちでね、
はい、
やっぱり突き詰めて自分でやっていくと、
はい、
もういろいろできるようにやっぱりなるんですね。
どうなんでしょうか
ね。
自分でも今までそれが自然だったので、
うん、
それがどうなのかっていうのはちょっとわからないんですけど。
まあまあ、でもほらね、アーティストさんによってほら道はね、はい、もういろいろあるでしょ、
はい、
でやっぱり、まあ、変わらないのは皆さんやっぱそれがもうとにかく好きっていう気持ちだけでね、はい、突き進んできた結果が皆さんそうなってる。
そうです ね、
ね、そんな感じがしますけれどもね。でそんなそらさんが今ちょっとハマってるものがあるんですって、はい、いろいろある中で、
はい、
まあ、どんなやつですか？
そうですね、今年7月に、うん、河原町にありますニコさんっていうショップの中で、うんうん、ブライスドールっていうお人形さんとですね、うん、運命的な出会いを果たしまして、
はいはい、
本当ニコさんとのご縁とこのブライスドールとのご縁を強く感じているんですけども、うん、ちょうどですね、うん、今年10周年を、はい、ブライスドールが迎えてまして、今、はい、パルコさんでイベントが行われてるんですけれども、
ちょっとそのブライストール、はい、皆さんにも見ていただきたいですよね。
見ていただきたいですね。
はい、イベントが行われているそうです、はい、
ぜひ足を運んでいただければと、はい、
もうどういったらいいかな、非常にね、目が大きい可愛い人形です、
はい、
簡単に言うとね、でアメリカ生まれの、
はい、そうです
からやってきたという感じなんですけど、はい、まあ、これにいろいろこうさっきもありましたけども、はい、洋服を作ってあげたりとか、はい、ね、デコレーションして、はい、作ってらっしゃるということなんですけどね。
これまた本当今年はいろんな方とのご縁っていうのが本当すごくて、うんうん、
はい、
まあ、あのソファー職人のロゴコッティの篠和さんっていう方とも、うん、あの縁あって出会うことができまして、うん
はい、
であの来年はあのアイドールっていうイベントが8月に福岡で行われるんですけども、ぜひそのイベントに、うん、あのコラボしてあのドールハウスですねを手掛けて出展したいというのが本当来年の目標で、今一番力を入れていきたいのがこのブライスドールの周辺アイテムの制作プロデュースなんです。
はい、ドールハウス。
ドールハウスです。
木工もやられるから、
はい、
何でもできちゃいますよね。一個のなんか世界が作れちゃうよね。
そうなんです。もうですね、想像すると止まらなくて。
うんうん、
例えばガーデニングが好きな子という設定でお部屋を作ってあげたり、はい、ケーキ屋さんだったり、
うん、
もうお部屋の仕様も北欧風だったり、うん、ちょっともう何でしょう妄想っていうか、
うインスピレーションズバズバって感じですけれどもね、はい、も
う止まらなくて早くそれを形にしたいってうずうずしてるんですけども、
まあこれから、まあ、来年が本当じゃ、はい、自分でも楽しみだしっていうところですかね。
そうですね。
ね、
ワクワクしてます。
はい、非常に幅の広いその、まあ、制作の幅がね、
はい、
広いそらさんですけれども、来年の目標もまたちょっと楽しみなので、
はいはい、
まあ、その辺もちょっとねご自身のブログだったりとか、
はい、
まあ、ひょっとするとまたフリーペーパーが
そうですね、
そのうち出るかもしれませんので、ね、
はい、
皆さんもそのあたりチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います、
はい、
ということで今日はデイドリーム空想というオリジナルブランドを手掛けていらっしゃいますアーティストそらさんのお話を伺いました。そらさん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。